2013년 6월 9일 설교입니다. 사울로 오니 오이다살에 사마엿대이다 다비데와 헤브론데 오니나리 남포노 유다야 지역을 7년 6개월간 통치시마시다. 사울로 오가 신다 노치니와 北方のイスラエルの長老たちが訪ねてきて、自分たちの王になってほしいと要請しました。それで彼はイスラエルの南と北を統合した名実ともに王になりました。そして約束の質もイスラエルに移しました。のみならず、あなたの家、あなたの王国は、あなたの行く手に常しえに続き、あなたの王座は常しえに固く据えられる。という約束の御言葉も受け取りました。それで彼の王朝は太平の御代を享受するかに見えました。しかしダビデはいなければならない戦場へはおらず、王宮の屋上をぶらついていたから、してはいけないことを犯してしまいました。そのことによって彼が霊的に痛切な苦痛を味わっただけではなく、彼の家庭にも悲劇の強風で血生臭い匂いが漂い、不幸の地震で家族関係が揺り動かされました。挙句の果てに息子のアブサロムは国民の声援を背に受けて、父ダビエに対して反乱を起こし、ダビデ城を占領しました。父を父として、王を王として認めなかったのです。その事実がサムエル記下15から19章によく表されています。その中でも17章にはとても劇的な場面があります。アブサロムには極めて優れた戦略家アヒトフェルという臣下がいました。彼は本来ダビデの臣下でしたが、アブサロムが反乱を起こすやアブサロム側につきました。彼の戦略がどれほどだったからか、ダビデとアブサロムは彼の助言をあたかも神様に尋ね受けた御言葉のように思うほどでした。彼がアブサロムにこのように提案しました。軍兵1万2000名を出してください。そうすれば私が今晩非常に疲れた状態にあるダビデの後を追い襲いかかりましょう。そうすれば彼に従っていた民は逃げていき、その時ダビデの首をはねましょう。そうすれば民は皆あなたの方に心を向けることでしょう。これはアブサロムが王権を完全に獲得することになる素晴らしい戦略でした。アブサロムと大部分の臣下が作戦を素晴らしいものと思いました。ところが突然アブサロムはフシャイの話も聞いてみようと言いました。彼はダビデの臣下として避難をせずに王宮に残っていた人でした。しかし彼はその作戦を良くないと言いました。その理由として三つを挙げました。一番目に、王の父親と共にいる軍人たちは、今、子供を奪われた熊のように怒りに燃えているので、迂闊に接近するのは適切でなく、二番目に、王の父親は戦争に慣れた人であるので、民と共に眠らず、どこかの洞窟で隠れているはずで探し出すのが難しく、 最後として3番目に、もし我らの軍人の中で何人かでもダビデに殺されでもしたら、アブサロムに従う軍人たちは打ち負かされたという噂が広められるだろうと言いました。それで自分の考えは、イスラエル全体からすべての軍人を呼び集め、ダビデとそこの人々が隠れていそうな場所をいっぺんに襲えば勝算があると言いました。事実この提案は、軍人を集める間にダビデに逃げる時間を稼がしてあげることが目的なので、どうしようもない作戦でした。それにもかかわらず、アブサロムはアヒトフェルの戦略ではなく、フシャイの戦略に従いました。その理由をサムエル記下17章14節がこのように明かしています。アブサロムもどのイスラエル人も、アルキ人フシャイの提案がアヒトフェルの提案に勝ると思った。アヒトフェルの優れた提案が捨てられ、アブサロムに災いが下ることを主が定められたからである。神様はアブサロムの手ではなく、ダビデの手を挙げてくださいました。フシャイは祭司長のサドクとアビアタルのところへ行き、今までにあったことを教えてあげ、人を遣わし、ダビデ王に川を渡って身を避けるよう伝えてほしいと言いました。それでサドクとアビアタルの息子のアヒマアツとヨナタンを伝令として送りました。彼らの兵祖の連絡方法は、彼らが城内にいる少女に頼りを伝えれば、その少女がダビデのところに行って知らせていました。ところが今回はその頼りを少女に伝える前に露見してしまいました。それで二人はバフリム地域に逃亡していき、その村のある家の井戸の中に隠れました。そうするとその家の女性はその井戸の上を蓋で閉めて、その上に穀物を敷き詰めておきました。しばらくして押し入ってきたアブサロムの軍人たちが訪ねました。アヒマーツとヨナタンはどこにいるか。そうすると女性は、彼らは川を渡っていったと嘘をつきました。アブサロムの軍人たちが帰っていった後、そこから出てきた二人はダビデのところに行き、すべての事実を話し、ダビデと共にした人々はすべて無事にヨルダン川を渡ることができました。後にアヒトフェルは自分の戦略通りにいかなかったのを見て、故郷の家に戻り、首をつって自殺してしまいました。聖書はアヒマーツとヨナタンが隠れた井戸を塞いで危機を免れさせてくれたその女性の名前が何であるか語っていません。その女性はアヒマーツとヨナタンが誰か知らなかったはずがありません。アヒマーツとヨナタンが祭司長の息子だったということを知っていたとしたら、その女性は神様に真実に仕えていた人だったことでしょう。これらのすべての人々が神様に結びつけられた人々だったので、神様のお働きの通路になりました。使徒言行録23章にも神様の通路として使用された一人の人物について証言しています。三次伝道旅行を終えてエルサレムに来た使徒パウロは、過激なユダヤ人たちに聖殿を汚したという理由で逮捕されました。彼らは使徒パウロを殺すために血眼になっていました。ユダヤ人は パウロを聖殿から引っ張り出し、千人隊長のところまで引き立てていくところまで成功しました。しかしパウロの私はローマ市民ですという言葉に自分たちの思い通りにはできませんでした。なぜならばローマ市民権者には死刑の言い渡しはできなかったからでした。彼らはそれでエルサレム議会までパウロを引っ張っていきました。しかしまたパウロが私はファリサイ派でありまたファリサイ派の息子ですというやサドカイ派とファリサイ派の間に内紛が起こってしまいました。サドカイ派は復活と天使を信じませんでしたが、ファリサイ派はその二つとも信じていたからです。しかしユダヤ人は最後まで放棄しませんでした。パウロを殺すまで飲み食いしないと決断した人々が44名にも上りました。彼らはエルサレム議会を訪ねていき、パウロ暗殺計画を説明しました。当時ユダヤ人の方にはもしある人が公共生活や道徳を脅かす存在であるならば殺しても構わないという規定がありました。それで彼らはパウロが自分たちの信仰を脅かす存在と考えたので、彼を除去することは正しいことと考えていました。彼らはエルサレム議会の大祭司長と長老たちに、あなた方がパウロがしたことをもう少し詳しく審問しようとするふりをしながら千人隊長に要請してパウロをここに連れて来させてください。そうすれば私たちが彼がここへ到着する前に殺しましょうと内密の提案をしました。こんな陰謀が巡らされている時、神様が使用なされた人を使徒言行録23章16節はこのように証言します。しかしこの陰謀をパウロの姉妹の子が聞き込み、兵営の中に入ってきてパウロに知らせた。パウロを殺そうという陰謀はパウロの甥を通して知らされました。神様は井戸を覆った名もない女性を通じてダビデの命を救ってあげたように、パウロの甥を通じてパウロの命を救い出してあげました。パウロの甥を通じてユダヤ人たちの陰謀を知った千人隊長はこのような命令を下されました。下しました。使徒言行録23章23節から24節がこのように証言します。千人隊長は百人隊長二人を呼び、今夜9時カイサリアへ出発できるように歩兵200名騎兵70名補助兵200名を準備せよと言った。また馬を用意しパウロを乗せて総督フェリクスのもとへ無事に護送するように命じ、千人隊長はパウロをローマ総督庁があるカイサリアに送るように決定しました。当時エルサレムはカイサリアの管轄下にありました。千人隊長はこの事件が自分の権限外のことであることを知り、カイサリアの総督がこの事件を取り扱うことを望んだものでした。ところで千人隊長が二人の百人隊長を通じて動員させた兵士が歩兵200名、騎兵70名、補助兵200名でした。一人の罪人を護送するために470名の兵士と70頭の馬、そしてパウロを乗せる動物まで準備させました。そして夜の第3時、現在の夜9時に去るように命令しました。罪人一人のためにこのように多くの兵士を動員するのは現在でもよくあることではありません。もしかしてオサマ・ビン・ラディン級の罪人が捕まって護送されていくとしたら、これぐらい動員されるかもわかりません。 神様がパウロを保護なされるためにこのように多くの護衛兵をつけてくださったのでした。ところで一つ気になることは、コルスマでは飲み食いしないと決断した44名の人々は実際飢えて死んだり干からびて死んだのか分かりません。パウロの甥は名前も出てこず、聖書で使徒言行録23章にだけ登場します。彼が本来エルサレムに暮らしていたのか、留学や仕事のためにエルサレムに来ていたのか、どんな経路を通して叔父の殺害の陰謀を知ることになったのか、私たちは分かりません。しかし彼はその前にしっかりと見たことでしょう。生まれて8日目に割礼を受けたことと、先祖代々神様の約束を得ていた家紋であること、ベニヤミンの子孫として生まれたこと、異邦人の地タルソスで生まれ育ちながらもヘブライ語を話す家庭と街道で教育を受けたことを、あれほど自慢に思っていた叔父、パリサイ派として生きることと、教会を迫害すること、律法を守ることなどを命のごとく思いながら、それを最高の価値観として最高の名誉と承知していた叔父が、ダマスカスに行ってイエス・キリストという方に会ってからどのように変わったということを、以前は律法を知ることが最も素晴らしいと言っていて、今や自分を訪ねてきてくださった私の主イエス・キリストを知ることが最も素晴らしいと告白した叔父、その主のために24年間献身の人生を生きた叔父の姿を見ながら、老いにも深く感じるものがあったことでしょう。その心の響きが主に結びつき、彼も主のお働きの通路として使われることになったのでしょう。今日の本文にも名前が知られなかったとしても、本当に尊く証明を受けた一人の人について証ししています。使徒パウロにフィリピ教会の人々はとても愛すべき懐かしい存在でした。走っていく道を走り終えた後に神様がくださる冠をかぶれなくても、フィリピ教会の人々を冠と思いたい、そんな人々でした。そうだったので、使徒パウロがフィリピ教会の人々に望むことがありました。何よりもまず天に市民権があり、天からお越しになる主イエス・キリストを待つ彼らに望んでいたことは、彼らが主の中に立つことでした。運動競技でも立っていることが本当に重要です。テニスや卓球のような運動を手でするのではなく足ですると言います。どういう意味だろうか。手でラケットを持って行う運動を足でするとは、とおっしゃるかもしれません。その運動を上手にうまくするためには、それだけ足を素早く動かし球を打てる場所に行っていなければならないという意味です。使徒パウロが言う盾という言葉は、戦争中に自分の側に近づいてくる敵を防ぐために、自分の陣地を固く守っている軍人に使われた用語と申し上げました。自分の人生と信仰に立っていないならば、主イエス・キリストを待つ人生も生きることができず、世俗的なローマの価値観に勝つことができないからです。しかし私たちの 人間の力では決して立っていられないので、主の中に立てと言います。ただ主だけが私たちを立ててくださることができ、主が永遠に立っていらっしゃるお方なので、そのお方の中にいたら立っていることができるからです。また使徒パウロがフィリピ教会の人々に望む切なる勧め、主イエス・キリストを待つ人々の二つ目の姿勢は、主の中で同じ心を抱くことです。エオディアとシンティケ、この二人の女性はこれをうまくやれませんでした。彼女たちはお互いがうまくやろうとしていたと思われます。もしどちらかでも正しくない立法原始を通して救いを得ると主張する立法主義や、人として来られたイエス様を否定する霊知主義の教えを伝えようとしたならば、使徒パウロは彼女たちに同じ心を抱け、同じ考えを持てとは言わないでしょう。三章二節の御言葉のように、あの犬どもに注意しなさい、よこしまな働き手たちに気をつけなさい、切り傷に過ぎない割礼を持つ者たちを警戒しなさい、あなたの行きつところは滅びです、あなたは腹を神とし、恥ずべきものを誇りとし、この世のことしか考えませんと叱責したことでしょう。この二人の女性は献身の情熱の度が過ぎて、自分の信仰さえも維持できない、あたかもキリストの外にいるように見える状況になっていたものと思われます。他の人と同じ心、同じ考えを抱いていることを分かるようになるのは、自分がまず主の中にいるのか確認することを通して可能です。私がキリストの中にいなければ、ある瞬間は同じ心を抱いているようではあっても、私たちの病んだ利己心が同じ心を壊してしまうからです。エオディアとシンティケが同じ心を抱けないことを不憫に思った使徒パウロは、ある人にこの二人の女性を支えてあげるように頼みました。三節がこのように証言します。なお真実の協力者よ、あなたにもお願いします。この二人の婦人を支えてあげてください。二人は命の書に名を記されているクレメンスや他の協力者たちと力を合わせて福音のために私と共に戦ってくれたのです。真実の協力者という人にお願いしています。この人がどんな人生と信仰の履歴を持っていたのか、私たちは知ることができません。神様の御国は平凡な人々の非凡な献身でなされる、このと言いますが、そこに最もあった人がこのような人々でしょう。また福音のために私と共に戦ったその女性たちは、言うまでもなくエオディアとシンティケを意味するでしょう。使徒パウロは真実の協力者にエオディアとシンティケを支えてくれることをお願いします。ところが私たちが見る聖書には三節の意味が明確ではありません。標準新翻訳聖書がその意味を明確に明かしてくれます。そして私の真実の協力者であるあなたにもお願いします。この女性たちを支えてあげてください。この女性たちはクレメンスとそれ以外の私の協力者たちと共に福音を伝えようと私と共に戦ってくれた人です。彼女たちの名前が命の書に記されています。エオディアと シンティケはパウルと共に福音を伝えるために戦った女性たちでした。戦うに該当するギリシャ語の単語がスナスレオですが、これは共にという意味の接字語スンと競争する、闘争するの意味アスレオが合わさった単語です。このアスレオから出た英単語が陸上競技を意味するアスレチックです。この単語はフィリピ書1章27節にも出てきました。ひたすらキリストの福音にふさわしい生活を送りなさい。そうすればそちらに行ってあなた方に会うにしても離れているにしても私は次のことを聞けるでしょう。あなた方は一つの霊によってしっかり立ち、心を合わせて福音の信仰のために共に戦っており、協力するが戦うと同じスナスレオです。古代に戦争は両陣営の軍人たちが一列で立って戦いました。それがスナスレオです。ありまたアメリカンフットボールで相手チームから押されないためにスクラムを組んで出ていきます。それがスナスレオです。ですからエオディアとシンティケはフィリピ教会の食事の班長ぐらいではなく、パウロと一緒に聖書も教えるし働きも論議する、そんな働きを主導する役割をしていたと思われます。そのようにしていた二人が今なぜそんなになったかは分かりませんが、お互いに気に障って同じ思いを抱くことができません。それなのに彼女のたちの名前が命の書に記録されていると言います。それは命の書に名前が記録された人はそのように生きてはいけません。どうぞ同じ思いを抱いてくださいという意味です。名前が命の書に記録されたことは本当に大切で価値があることです。クリスチャンが聖書を読み進めていて読むのが大変で読みたがらない部分の一つが系図です。ある名前は発音するのも本当に難しいです。それで系図が出てきたら読み飛ばすのは気にかかるし、読むのは嫌だし、それで読むときには読むにしてもわからないものだと決めて読むことが多いものです。目でスーッとなぞっていきますが、通り過ぎたら瞬間に何を読んだのか何も思い出さないです。それはその系図にある名前が自分とは全く関係なく思うからです。2005年にアメリカのニューヨークへ行ったことがありました。その時に必ず見たかった場所がグランドゼロ、世界貿易センターが崩壊した場所でした。それで時間を作って訪ねていきましたが、そこには911テロで死んだ人々2792名の名前が911の英雄たちというタイトルの下にぎっしりと記録されていました。そして911記念式を行うときは一人ずつ全員の名前を呼びます。その時そのたくさんの名前をなぜ全部読むのかなと考えるとしたら、その名簿と関係のない 人々です。911テロで家族を失った人は愛する夫や妻、息子や娘、母親、父親の名前が呼ばれるとき、体の全身に電流が走ることでしょう。私は小学校、中学校、高等学校、大学校、大学院を卒業しながら、5回の 私の卒業式に参加しました。ところが一度も卒業者の名簿を全部読むのを見たことがありません。もちろん私の名前は一度も呼ばれたこともありません。勉強をできなくても私の名前が書かれた卒業証書には私の6年3年3年4年3年の努力と汗がそっくりこもっています。卒業証書を配ってくれる人には紙1枚かもしれませんが、少なくとも私にはそうではありません。時々私たち教会の信徒たちの名簿を注意深く覗いてみます。その度にこの方はどのようにして100周年記念教会へ来られたのだろうか、ここまで来るのにどんな事情があっただろうかを考え、現在どのように暮らしているだろうかを考えたりもします。その方の名前にはその方の人生と信仰がそっくりそのままこもっているからです。命の書に記録された名前は神様の御国で再び会う人々です。イエス様がこの地で過ごす時間が残り少ないことを知り、70名の人々を2人ずつ1組にして送り出しながら神様の御国を伝えなさいとおっしゃいました。伝道旅行から戻ってきた弟子たちは興奮して、主よ、お名前を使うと悪霊さえも私たちに屈服しますと報告しました。その時主がこのようにおっしゃいました。ルカによる福音書10章20節です。しかし悪霊があなた方に服従するからといって喜んではならない。むしろあなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさい。世の中にあるそのどんな喜びも私たちの名前が天に記録されたことに比べられません。いくら多くを所有し、いくら大きな業績を積み、いかなる人も見下げることのできない優れたことがあるとしても、天に名前が記録されたことに比べると何でもありません。天下を取ることが天に名前が記録されることには及びません。このような限りない恵みを享受すべきエオディアとシンティケが同じ思いを抱くことができないことを使徒パウロが心苦しく思っているのです。使徒パウロがエオディアとシンティケが同じ思いを抱くようにするのに仲裁の役割を頼む人が私と首輝きを一緒に負ったあなた、真実の協力者です。首輝きを一緒に負う人は一般的には夫婦ですので、あるいはこの人がパウロの妻ではないかと考える学者もいます。万一パウロが妻と一緒に働いたならば、この数多くの書簡を送りながら一度でも言及しないはずがありません。また前出のエバブロディドではないかと考える学者もいます。前に言及した人をこのようには表現しないことでしょう。首輝きは車や隙を引くために馬や牛の首に乗せる棒切れです。牛2頭が一緒に隙を引くときに、左側にいる牛を韓国語でアンソと言い、右側にいる牛をマラソと言います。この2頭の牛の中で左側にいるアンソをより大きく力の強い牛を配置します。マラソはアンソの姿を通して学ぶのです。アンソが 中心になって自分の役割をうまく果たすと、はるかにたくさんの仕事をやり抜くことができます。牛一頭が隙を引くと、一日に約500坪の畑を耕せると言います。ところが2頭が耕すと約2000坪を耕せるそうです。使徒パウロが言う、私と首輝きを一緒に負ったあなたが誰か私たちは知りません。ですが二人がまるで二頭の牛が畑を耕すように、一人はローマの監獄で主に仕え、また一人はフィリピで主に仕えています。後に神様の御国へ行くと、井戸を覆ってあげた女性、パウロの姉妹の子と一緒に、この方々にも必ず会ってみたいです。そしてどのようにそんな人生を生きられたのか尋ねてみたいです。使徒パウロに一緒に首輝きを負ってくれた人がいれば、私たちにも、私たちと一緒に首輝きを負ってくださり、私たちが負った首輝きの安息になってくださった方がいます。マタイによる福音書11章28節から30節がこのように証言します。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう。私は柔和で謙遜なものだから、私の首輝きを負い、私に学びなさい。そうすればあなた方は安らぎを得られる。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからである。人生の荷が重くはありませんか。シマリスの車回しのようで、人生が辛くはありませんか。自分にかけられている首輝きが自分を押さえつけていると感じたときに、静かに横を振り向いてみてください。私たちと一緒に首輝きを負っていらっしゃる主を発見することになるでしょう。その主が悲しさが満ちたときに慰めをくださいますし、時に合わせて恵みを注いでくださり、乾いた心霊に力を得させてくださいますし、日々御言葉で私たちを力強く作り上げていっていることを知るようになるでしょう。そして私たちに許された人生を生き抜かせるでしょう。また主が私たちの永遠の安息になってくださっていることを忘れないならば、私たちがダビデ王やパウロのような人ではなくても、井戸を覆った女性、パウロの姉妹の子のような人にはなり得るでしょう。その時に主は私たちにこのようにおっしゃるでしょう。あなたは私と一緒に首輝きを負った。お祈りいたします。父なる神様、私たちはダビデ王が危機に陥った時に、アヒマーツとヨナタンが隠れた井戸を覆ってあげた女性の名前を知りません。また使徒パウロが殺害の脅威にさらされた時に、その事実を千人隊長に知らせてくれたパウロの姉妹の子の名も知りません。またエオディアとシンティケが同じ思いを抱けるように使徒パウロが頼んだ人、私と一緒に首輝きを負った真実の協力者といったその方も誰か知りません。ですがこのような人々を手本としたいです。その方たちのように私たちも主に追われるようにしてください。いや、主が私たちと一緒に首輝きを負っていることを 確認させてください。主が私たちの永遠なの安息になってくださったので、取るに足りず荒っぽかった私たちが今の姿にまでなれました。主と一緒に首輝きを追うことが私たちの喜びとなりますように、感謝になりますように、そのようにして私たちに許された人生をしっかりと生き抜くだけではなく、私たちも誰かの安息になる人生を生きさせてください。イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。